インタビューのコーナーです。本日のお客様は恵泉女学園大学人間社会学部人間環境学科学科長の准教授の松村正治さんです。おはようございます。
おはようございます。
遠いところお越しいただいて誠にありがとうございます。この今回のこのラジオの放送にですね、出ていただくのも実は昨日たまたま私が館長している茅野資料館に来ていただいたときに突然頼んだ。
そうですね、突然でしたね。
そういういきさつで出ていただいてるんですけども、恵泉女学園大学というとですね、アイヌ民族の復権運動に長く関わっている上村秀明さんという方がいらっしゃるんですけども、この上村さんとはどういう形で関わっていらっしゃるかということをまず教えていただきたいんですけども、
今回もその、上村さんと私は同じ学科、人間環境学科の教員なんですけども、
はい、
学科で共同 の研究プロジェクトを今行ってまして、
はい、
学内の研究プロジェクトなんですが、
はい、
それで、上村さんと一緒に、この上村さん昔からアイヌのことをずっと研究されていて、今回は研究のテーマ自体はトマト開発ということなんですけども、合わせて二部隊のことも調べたいということで、それで今回伺いました。
なるほど。トマト開発っていうのは苫小牧東部工業地帯の開発っていうんですよね。
そうですね、はい、そうです。
食べるトマトじゃないですよね。
そうですね、
はい、ですね、はいはい。そういう研究をされているということなんですけども、はい、昨日ですね、私が館長を務めている館も見学されて、その後に町立の二谷アイヌ文化博物館も見学されたと思いますが、
はい、
この両館を見た感想などをお聞かせいただけますか。
そうですね、一つは萱野茂さんが、たくさん集められたいろんな民具ですね、それが非常にたくさんあって、でそれぞれ保存状態も非常によくて、また作ったものもたくさんあるんだと思いますけども、そういうものが、たくさんあって、それにまず驚かされました。
なるほど。
でまた資料館の方に行ったんですけど、博物館ですかの方では、民営権ですね、民族映像文化研究所の、映像がずっと流されていたりして、ああいったものを結構実は、見ようと思うとなかなか見る機会なかったりしますので、結構貴重な映像がこう無料で見られるっていうのも、入って見られるっていうのは非常にいい機会、いい場所だなというふうに思いました。
はい、なるほどね。きちっとこうブースみたいなのあって、はい、そこで見ることができるようになってる
んですね。そうですね、はい、
なるほど。この3月というと北海道はまだ雪があるんですけども、
はい、
この雪はどうですか。
で私、北海道は実は冬は全く来たことなくて、いつも季節のいい時来てたんですけども、実はやっぱり北海道らしさは冬もすごく大事だと思いますので、今回そういう意味では冬に来られてよかったと思ってます。
あ、なるほど、はい。それでは次の質問なんですけども、はい、先ほどもちょっと触れられてましたが、
はい、
今回の二谷訪問 その目的をもっと詳しく教えていただけますか。
あ、そうですね、先ほど申し上げましたように、その苫小牧東部の、開発に関して、そこへの工業用水を、運びたいということから、もともと二谷ダムの建設は、そういう目的だったと思いますけども、そういった関連で、トマト開発に関してまずそこを焦点当てようということなんですが、東京にいますと、そういったトマト開発の、開発に巡って問題があるだとか、二部谷を巡ってそこの問題があるだとかっていうことについては、その問題が発生しているときはよくわかりますけれども、その後どうなっているかって実はあまりフォローされてなくて、だけども実際に地元の方々はそれ以降もずっと生き暮らしていくわけなので、そこでその問題発生後の暮らしというものをちゃんと見ておきたいと、それともともに、そこでいろんな発生問題があったときに出てきたいろんな資料ですね、そういうものを地域に残してアーカイブスとして残して、それを次の世代だとかに生かしていくにはどうしたらいいかっていう、そういう問題関心で今回二部谷のことを、訪問した次第です。
なるほど。実は昨日ですね、インターネットで大学のウェブサイトをちょっと 調べるというか見させていただいたんですけども、はいはい、まあ沖縄のこととかそういう関係の里山とか、ね、はい、あと海の関係ですか、そういうことも研究されているようなんですけど、その辺のお話もちょっと教えていただけますか。
ああ、そうですか、ね、あの私自体はよく沖縄県の八重山諸島に行ってまして、はい、そこでまあいろんな島がありますけども、ええ、島ごとに その開発の観光開発の戦略というかやり方が違いがあって、そういう観光開発が行われた後のその島の状況、地域社会だとか自然環境の影響をまず調べています。それと私のいる大学が東京でも自然の豊かな多摩丘陵というところにあるんですけども、そこの里山を守る、それは実践的な NPO をやっているんですが、保全活動も行っています。
それでは次の質問なんですけども、3月11日いわゆる311というのは2日後に控えているわけなんですけども、はい、東京電力の福島第一原子力発電所がメルトダウン、はい、まあ、炉心融解というのを起こして丸3年目になりますが、
はい、
この人間環境学科の教員としてですね、
はい、
どのような感想を持ちか教えていただけますか。
まあ、教員としてということではないかもしれませんが、まあ、3.11後私たちがどういう社会を選ぶかというのは、まあ、自明ではないですね。同じように、事故、同じような事故を起こさないようなしっかりとした原発を作るというふうに考える人もいれば、もうああいったこともこりごりだと、原発に頼らない社会を選ぶべきかって、そういうことをちゃんと考えなきゃいけないわけですけれども、実際は社会の流れからするとしっかりとした原発を作ればいいというふうに、まあ、流されているような気がします。私の感触としてはもう、まあ、金輪際ああいった事故を起こしてはいけないという、まあ、起こした時に結局人間がコントロールできない、また環境を回復できないということが明らかになっているので、そういう意味では、原発に頼らない社会を、まあ、作っていく必要があるとは思います。ただそのための道筋をきちんと具体的に進めていくにはまだまだそのための努力を続けていかなければいけないと思ってますけど、
はい、それでは次のちょっと質問に移りますけれども、
はい、
まあ、松村先生の、紹介のところでですね、書いてた文書にちょっと
大学のホームページですね、
ホームページですね、
はい、
大学の、
はい、
ちょっと読ませていただきますが、はい、私たちの社会は私たちにとって必要であるはずの環境を破壊しています、まあ、その後いくつか文がつながってるんですけども、はい、この破壊していますということについてもう少し詳しく教えていただけますか。
まあ、これは私たちの社会がある意味環境に依存して生きているということをちゃんと自覚しなければいけないということなんですけども、だから人間をこう環境自然と対立的に考えてしまうと非常にこうネガティブになってしまいますが、むしろそこを一つのこう認識としてきちんと抑えた上で、じゃあ私たちはどうやってその回復、環境を回復していくからとか守っていくのかということを考えなきゃいけないと思っています。なのでまあ、いろんな環境問題が起こっていますので、実際にそれは私たち自身が起こしているということをまず自覚しなきゃいけないという意味でホームページに書いていますけれども
、はい、これで最後の質問になります、
はい、
松村さんにとってアイヌ文化というのはどういうものでしょうか。
あまりにちょっと大きな問いかと思いますけども、私、まあ、今回そういう意味では二豚に来たのも初めてなのですけれども、いろんなその多文化のうちの一つ、私にとっては一つですね。ただ、社会がいろんな文化を許容するようであってほしいと思いますし、それは、私はその環境問題を扱ってますけども、まあ、自然も多様である必要があるとともに、私たちの社会の文化も多様である必要があると思ってまして、そういったものの一つとしてきちんとアイヌの文化っていうのが社会の中で位置づけられて、その多様な文化の一つとしてきちんと、大切にそれぞれ尊重し合うというものでありたいと思いますけど、
はい、本日のお客様は恵泉女学園大学人間社会学部人間環境学科学科長、そして准教授であります松村正治さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。